百科事典美談、中谷幸四郎。エンサイクロペディア・ブリタニカについて。私は二つ美談を知っている。共に札幌で自ら見聞したことで、また聞きの話ではない。少し話を面白くしてあるが、本筋には少しも捏造が入っていない。本当にあった話であるから、そのつもりでお読みを願いたい。1。北大の余暇に、もうとっくに亡くなられたが、A 先生という物理の老先生がおられた。確か、中村誠二先生と同期くらいに、東大の物理学科を出られた方である。もう20年以上も前のこと、北大に新設された理学部へ赴任して間もない頃、私はある晩、A 先生のお宅へ伺ったことがある。大先輩に、敬意を表するためである。古いお宅で、応接間も随分古風な部屋であった。一晩ゆっくりお邪魔をして、新鋭の長岡半太郎講師や、優秀な本田幸太郎学生の昔話などを聞いて、大変面白かった。ところが、この応接間には、いかにもこの部屋にふさわしい、古風な大英百科事典が並んでいた。晩のまだ若い、分厚な昔の大英百科事典である。インディアンペーパーなど、まだ使い出さない、懐かしい本物のやつである。その頃でも、大英百科事典を自分で持っているのは珍しかったので、それは先生のですか?と、失礼な質問をした。そうしたら、A 先生は、実は、大失敗をしたんですよ。つい若気の至りで、こんなものを買ってしまいましてね。と前置きをして。次のような話をされた。何でも A 先生が東大を出て、ここの北大の余暇へ赴任されて間もない頃、というと、今から50年くらいも前の話である。何かの拍子に思わぬ金が少し入ったことがあったそうである。いくらだったか忘れたが、ちょうどこの大英百科事典を買うのに、必要にして、かつ、十分な金額であった。それで思い切って、これを買おうと思い立たれた。ところが、ちょうどその時に、全く別な申し込みがあった。それは、A 先生が、今、借りておられる土地を含めて、周囲の一角をまとめて買わないか、という話なのである。札幌は町が五番の目に切ってあって、一角は一町四方になっている。つまり、3600坪である。それがまた因果と、百科事典と同じ金額なのである。50年前の札幌の地価は、その程度のものであった。それで先生は、大いに迷われたそうである。しかし、若かったもんでね、学者になるのに土地はいらないが、大英百科事典はいるという結論に、系統なっちゃったんだ。あの時土地を買っておけば、今頃 大金持ちになっていたんだが、こんなもの50円にも売れないよ、という話であった。札幌は今大変な開発ブームで、ビルがこの数年間に何十と建っている。映画館は27とかになったそうであるが、また新しく700坪とかの大映画館が建つそうである。それが昔 A 先生が買い損ねた土地のごく近くである。この土地の地価は、なんと、一坪10万円ということである。そうすると、A 先生の大英百科事典は、3億6000万の値打ちがあったことになる。3億6000万よりも、大英百科事典を選ぶというのであるから。これは確かに、美談である。これは旧同僚、クロス君の話である。クロス君は、今は東京を出て、日本で一番偉い学者になっているが、その若き日の逸話である。お互いに教授になったばかりね。確か、月給620円くらいもらっていた頃の話である。その頃、大英百科事典が画期的な大改版をやったことがある。大項目主義をさらに拡張して、世界一流の学者たちに新しく大項目を書いてもらうことにしたとかで、マルゼンが見本とパンフレットを持って、何度となく熱心に勧誘にやってきた。パンフレットを見ると、なるほど、大変な顔ぶれである。自然科学の方は、特に力こぶを入れたらしく。確か、相対性原理はアインシュタインが書き、放射能はラザフォードが書く、といったような調子である。クロス君は、このパンフレットを見て、大いに感じ入り、学者になるには、大英百科事典がいる、と思い込んでしまった。ところが厄介なことには、月給は160円である。さっき610円って言っちゃったかも。ごめんなさい。もちろん月付にしてくれるのであるが、それでも買えない。月20円。一年半だったか、払えば済むのであるが、その20円が出せない、というのは、クロス君は、月給袋をそっくり奥さんに渡して、その中から、月に20円ずつ、お小遣いをもらうことになっていたからである。その20円を、マルゼンに取られてしまっては、向こう一年半、コーヒーも飲めないし、散髪にも行けないことになる。それで、一時は、きっぱりと、断念したのであるが。どうしてもこの百科事典のことが、頭の底にこびりついていて、離れない。それで、うつうつとして、一週間ばかり過ごしてしまった。そしたらある晩、学校から帰ってきたクロス君を捕まえて、奥さんが、あなたこの頃、ずっと顔色が悪いようだが、どこか、悪いのじゃありませんか?と、心配そうに聞いてきたそうである。そこでクロス君は、包み隠さず、この悩みを打ち明けた。そうしたら奥さんが、しばらく考えていて、決然とクロス君に言った。あなた、それをお買いなさい。私が毎月10円ずつあげるから、あなたもお小遣いの中から10円出して、買うことにしようじゃありませんか。 と言った、というのであるから、まことに美しい話である。これは翌日、学校で、クロス君自身が話してくれたことであるから。真実の話に違いない。よほど嬉しかったのであろう。それで、めでたく、大英百科事典は、クロス君の茶の間に、三千と背の金文字を輝かすことになった。その頃の大学教授は、マルゼンに信用があったので、契約さえすれば、本は揃えて、すぐ、届けてくれたのである。これは確か、夏休みの頃だったように覚えている。それから読書の秋が来て、札幌の早い冬が間近に迫ってきた。10月の末くらいか、ある晩、クロス家を訪れた。子供たちは、もう寝かしつけて。クロス君夫妻だけ、茶の間の電灯の下に座っていた。長火鉢には、カンカンと炭火が起こっていて、鉄瓶の湯がたぎっている。クロス夫人は、毛糸で何か編んでいたらしく、編みかけの毛糸の玉が転がっていた。クロス君は、食事を済ませた後の小さいちゃぶ台の上に、百科事典を一冊開いて、きちんと座っていた。見ると、エジプトというところが開けてある。この二ヶ月の間に、A から始めて、E から来たものらしい。誠に幸せな大英百科事典である。この話は、我々の間には、昭和三内和豊の妻、という題で、広く行き渡っている話である。それで何も、家庭の秘事を暴いたことにはならない。先日、当時の同僚の他の一人で、やはり東京に出ている Y 氏の令嬢が結婚した。その時、何かためになる話をしてくれと言われて、この話をした。そしたら、同席の野村小道氏から、それは美談だね、と褒められた。本当はもう少し面白いのだが、20年も昔の話で、詳しい情景は、だいぶ、忘れてしまった。それでみんな、忘れてしまわないうちに、書き留めておくことにする。3。大米百科事典、エンサイクロペディア・アメリカーナ、というのは、大英百科事典、エンサイクロペディア・ブリタニカ、と、語呂を合わせたわけであるが、この大米百科事典が、近頃、その校訂版を出している。昨年秋頃、この校訂版中の、雪と石化の項の執筆を頼まれ、比較的のんきな気持ちで、その原稿を書き上げて、送っておいた。日本人の癖で、大英の方だと、大いに緊張するが、アメリカの辞典だと、一段格が落ちるような気がして、いわば気が楽なのである。ところが、最近その構成を送ってきたのを見て、ちょっと意外に感じたことがある。それは、編集が非常に真面目に、かつ念入りにしてあるという点である。まず人名であるが、普通我々が見ている専門雑誌では、著者の名前は略してあるのが通例である。例えば、J.E. チャーチ、積雪調査の創始者、とか、H. ウェックマン、近年、 人工雪の実験をやっている人とかいう風になっていて、フルネームは書いていない。それで引用する方も仕方ないので、この略号で間に合わせておいた。それからこれはちょっと耳新しいことであろうが、鼓形の雪の結晶を最初に発見した人は、我思う、ゆえに我あり、のデカルトである。また、すべての結晶が、六方象形に属することを指摘したのは、ケプラーの法則のケプラーである。ケプラーやデカルトの名前を知らない人はいないだろうからと、意識したわけではないが、あまりよく知られている名前なので、単にケプラ、デカルトと書いておいた。ところが、この時点では人名は全部完全形で書くことになっているらしく、いちいちジョナン・ケプラ、レン・デカルトと直してあった。これくらいのことは当然であるが、驚いたことには、10人ばかり引用しといた略号が、全部、完全形に直っている。前の例で言えば、ジェームズ・エドワード・チャーチ、ハルミット・ウェイクマン、という風になっている。これも、米国の学者ならば、米国科学者人名簿でわかるから、問題はないが、外国の、学者の名前まで全部直してあった。ただ一つ、ユーゴスラビアの AA シグモンだけは、どうしても探しかねたものと見えて、完全名が分かったら知らせてくれ、と言ってきた。シグソンは、結晶の凹凸を出した顕微鏡写真を初めて撮った人で、1894年のドイツの気象学雑誌メットツァイトにその写真が出ている。これは大英百科事典にも引用してあって、ルシアンとなっていたのでそのままにしておいた。ところがニューヨーク図書館でソ連出版の百科事典を全部調べたが、この名前は出ていないと言ってきた。もう古い話であるし、別に名のある学者ではないから、AA の本名はちょっとわからないであろう。それにしても、ひどく念入りな話である。ところで、あまり念が入りすぎて、ちょっと面白い間違いもあった。それは、沼津の田村千之助氏が、史刊第45冊に書かれた中国人の雪の観察を引用した古城である。田村氏によると、盆蔵気化、田語で、石化、独六室の語が太平御覧に惹かれた漢詩外伝にあるそうである。ごめんなさい、ここ合ってるかわからないです。盆蔵期か、本当でしょうか？違うかも、ごめん。漢詩外伝は、前漢の太守寛永の手になったもので、寛永は、世紀前二世紀の人である。ケプラーが、陸室を発見した時よりも、1800年近くも昔に、シナでは、雪の結晶が、立方象形に属することを発見していた、と、ひいきめに言えば言えないこともない。ちょっと面白い話なので、S. 田村の研究によればとして、この話を引用しておいた。ところがそれが、悟、鉄、田村、と直してあった。悟、鉄、田村氏のことはよく知らないが、多分、アメリカでは知られた学者なのであろう。これなどは、バカネ入りの例で、ちょっと笑い話になるが、 それにしても、編集者のクソ真面目さは認めるべきであろう。今一つ、この寛永であるが、シナ文学の人に発音を聞いて、繁音としておいた。ところが、1898年版、ギラス・ア・チャイニーズ・バイオロジカル・ディクショナリーでも、また、ニューヨーク図書館の東洋部門の人と一緒に調べたところでも、世紀前、二世紀頃活躍した有名なシナの学者には、ハン・ユインという人しか見当たらないが、それに直してよいかと聞いてきた。どうも、驚いた話である。何も、大米百科事典の提灯持ちを頼まれたわけではないが、格のことは別として、アメリカの辞書にも、ひどく、真面目な編集をしているものがあることを知って、ちょっと意外な気がした。これも、百科事典美談の一つに加えてもよいだろう。おしまい。